はい、今日のメインディッシュは、大竹メインディッシュは元気はつらつ90歳大村崑さんです。
はい、おめでとうございます。
よろしくお願いいたします。
ようこそいらっしゃいました。
ありがとうございます。
ちょっと古いですけども、トンマ天狗
は、
はい、おいくつの時にお
なりになったんですか？あれはね、結婚して、まあ、結婚その前ですから、
はい、
27ぐらいですかね。
27ぐらい、はい、あのもういきなりあれでもう主役ですよね。だって27歳で
トンマ天狗で初めて主役になったんです。その前のバント&デッチドンは、
はいはい、
あのみんなが主役やか分かんないんですよ、
はい、
そのもう一つ前の、はい、何はやりくりアパートは、
はい、
アパート全員が主役ですから、
うんうん、
あのミゼットで売れたんで急に目立つようになりましたけど、
はいはい、
だから本当に売れたっていうのはトンマ天狗からです。
トンマ天狗、
はい、
大村さん、ちょっとラジオのね、はい、あの皆さんにちょっとお伝えしたいんですけど、
はい、
90歳と伺わなければ、
はい、
あの70歳ぐらいですよね、あの見た感じの
佇まい。僕ぐらい
だよね。同世代に見えますよね、大竹さんとね、
はいはい、大竹さん71からなんだ。
72です。
2ですか、
はいはい、
で今さっきあのおトイレ行くの見てましたけど、うん、背筋スワーッと伸びてですね、うんうん、72年に見えない。
あの子供の時から姿勢だけはいいって言われてるんですよ。
大村さんもでも全く本当に
すごいんだよ。
僕はもう本当に85の時はもうおじいさんになってましたね、うちでは。
あ、そうですか。その後どんどん元気にこう若返って、
スリッパペタペタをして、ね、家歩いてたしたから、女房、女房がですね、もうその歩き方なんとかしてよとか言って、年寄り臭くてって言ってね、で長い廊下の突き当たりに鏡があるんですよ、等身大の、
はい、
それをあのベッドから置いて見たら途端にもう嫌になるほど年寄りだったんですよ、
85の時。
もうそう、よくなんとかせないかんなって言ったかと、それから転び出してね、けつまずいたりね、
はい、
足がね腕
怪我したりね、
はい、
それから眼鏡割ったりね、
はい、
そういうことをやりだしてから、ちょっとなんかやらないかなと思ってましたけどね。
へえ、それで5年でこんなね、本当に。
で4年足らずですよ、今。
うわ、素晴らしいですね。ライズアップ
やって。いろんなことを教えてくれるから。僕らの商売って言ったら、ご存知のように、あの、先輩教えてくれないじゃないですか。俺たちは長いこと覚えても、お前になんで教えないかんと、ダカトンとか、はい、
体で覚えろ、
体で見て覚えろとか、そういう世界にいててね、はい、その孫みたいな人に亜生恒生って教えてくれるってのは、とんでもない、そう、俺のプライドが許さんって言ってたんやけどね、
はい、
で女房に連れて
行って、それはインストラクターの方がお若いんですか、今。
若い
んです
、若い、うちの、長男よりもずっと若い、今、28になったから、
はい、
だから24ぐらいの時にあったんですかね。そんな人にね、汗厚生って言われて、線切れてね、帰ってきたら、かっこ悪いですなと思ってたら、そうじゃないんですね。また、ほらね。
この今度の本のタイトルです、こんちゃん90歳、今が一番健康ですって書いてあって、
そうなんです
。失礼ですけど、お会いするまで、この本のタイトル、そんなわけねえだろうと。
そうですよ。
90歳で、今が一番健康ですと。
そう。
まあ失礼ですけど、何サバ読んでんだ、この人はと。
それが狙いなんですよ。この青春社のね、タイトル考えた人はね、社長はじめ偉いさんが考えてきたんですよ。
はいはいはい、
で、それ見たとき一発で僕は OK 出したんですよ。
はい。
これ売れると、
うん、
僕は言いたいこと全部ここに
表
紙に載ってると。嘘じゃないから、で嘘だと思ったら、出てこいよ、見てみて。
いやいや、本当お会いするとね、びっくりですね。
だってお年ね、僕よりもう17歳か8歳 上で、僕はだからあのトンマ天狗を多分10歳か11歳の時に、テレビで、もう元気はつらつのコマーシャルとともにずっと見ていたと。それで、まあ、この5本が出て、そうかって、もう本当もうだって、もう絶対ヨボヨボだと思ってたんですけど、うん、
90歳ってね。
どうやって解除したらいいかなと思ってたら、
ね、
でも聞いてみたら、5本を読んだら、とんでもない人で、もう体中、満身創痍で、あの当時、舞台をやってらした。
そう、生放送ですからね。
はい。
当時は生ですからね。
はい、
で、だからね、立ち回りの一番ひどい時はね、ロングになってね、群衆を映すでしょ、
はい。
敵方も。
はい。
その時の立ち回りは、吹き替えが入ってたんですよ。 あ、今でこそ話しますけど、影武者がいたんですよ。
いたんで、あ、そう。
だから、うん、どっかの部屋の、あの、松の大きな木が外にあると、はい、その松の奥に、その、俺と同じ格好した、浜雄二っていうのは、はい、この間、吉本にいまして死にました。うん、
はい、
そうでありませんかって言って、うん、浜雄二って言って、
はいはいはい、
チャーリー浜、はい。
チャーリー浜。
あれが僕と同じ格好してね、
はい、
だから、あの人、僕ら結婚した、新婚のアパートに1週間預かってね、
うん、
僕のこと研究させてね、
うん、
食べることから喋り方みんな勉強させてね、
はい、
で覆面して後ろ立ってて敵が逃げるんですよ、木の向こう側を、
はいはい、
でその時に僕は追っかけてるようやけど、うん、僕はそこで入った途端に、はい、はぁはぁって、はい、息上がってる時に彼が出てきて表で立ち回りやるわけですよ。
生放送でね、入れ替わりをやったわけですね。
そうですね、持たないもん、100何点も手があるんですから、うん、1点2点3点だって、うんうんうん、それもたてしさんっていうか、
うん、
あのその人が当てって、当てって言うんですよ、
うん、
テレビだから、うん、体に当てって言うのよ、
うん、
刀をね、
ちゃんと体に当てなくちゃいけない、
ビシビシと当ててくるんですよ、
はいはいはい、
片っぽの目見えてないでしょ、
はい、
遠近感ないから、うん、本当に当てちゃうんですね、
うん、
止めようと思ってもね、
寸止めするところを、
そう、スパーっていくとこでも、普通はこのこれ隙間空いてるじゃない、それバチッとこう当てて切っていくんですよ。だから その中に新聞紙いっぱい入れてるんですよ、着物の中に。
はいはい、
それを当てるからバチャーっていい音するんですよ。
はいはい、
バチャーバチャーバチャーバチャーとね、今だ疑問にいるけど、その時本当の音が入ってたんですよ。ただ当てられる役者さんは変わらない。ただ顔だけ真っ向切る時だけは困りましたね。
え、顔
真っ向切り。
真っ向切りって、
うん、真っ正面から切るときは、は
い、ね、
もし下手して
きたら当てちゃったらね、
うん、
相手の顔真っ二つになっちゃいますからね。
だからその時だけは気遣ってやりましたけどね。
あ、それはもうその当時からあのちょっと左の方の目がよくなかった、
うん、そう、小学校2年生から見えない。
あ、もう全然分かんなかった。
そんな、うん、
しかも肺も一個ないですよね。
肺も一緒な、ない、ない。19歳で取っちゃってました。
19歳の時に、
うん、
君は40歳までしか生きられないって。
そうそう、医者が、
うん、
あの出る時に、
うん、
お前は40で死ぬぞと、うん、どうしてですか、
はい、
言ったら、うん、2つついてる人でも、
うん、
60で死んだら、
はい、
いや生きてたら、
はい、
あ、おめでとうってみんな手叩いてくれる、
はいはいはい、
ね、
うん、
おめでとう、60で、うん、みんな死んでたんです、その自分は。
はい、そうです。
それが片っぽないんだから、
うん、
計算したら40だと、
うん、
だから結婚して子供が10ぐらいの時死ぬんだから、
うん、
奥さん未亡人になるし、
うん、
だそういう無茶なことしちゃいけないと、
うん、
一生独身で行けと、
うん、
そう言われた。
元気はつらつでも何でもないじゃ
ん。何にもない、何にもないの、嘘ついてたんですよ。で、大塚製薬の元気はつらつオロナミンC売ったんですよ、
はい、売ったですね、売れましたね、あれ。
それでも僕は断ったんですよ、
うん、
それね、
うん、
あのトンマ天狗の名前は聖はオロナイン、はい、名は南光っていうん
で、オロナイン南光、
オロナイン南光いう名前がついてるんですよ、うん、
はい、
それは僕はオロナイン南光を打ったと自分で自負してるじゃないですか。
うんうん、
大塚製薬さん、社長さんから命令で、
うんうん、
あれはあなたから外れましたって、
うん、ね、
あなた外れましたって、
うんうん、
新しい何は千恵子さんに買いましたって言って、
う
ん、で、何は、どうして何は千恵子 の、うんうん、あのお母さんに代わるのって言って、うんうん、まあ、大先輩ですよね。
はいはい、
だから前の晩にそのなんか、あの、うん、食事したんですって、
はい、
その時にその何はのお母さんが、うんうん、
はい、
社長、あのコンちゃんに刺してるオロナイン軟膏ね、うん、
はい、
私に刺してよと、
お、
私に刺した方がピャッとしてるよって言って、
うん、
私の本名を聞くかって言って、
うん、
なあ、何は先生本名を何とおっしゃるんですか、言ったら、うん、軟膏を聞くのって言ってそれ聞いて社長が、うん、参ったって言ってじゃあもう早速やっていただけますと、この人ができてしまう、あ、で放浪の看板できちゃったの。それを後から言われて、僕はふてくされて、もう、もう、大塚さんなんかもう、もう嫌って言ってたんですよ。
だってあの番組は大塚製薬一社提供。
そう、そうした。それなのに、僕のことをほったらかして、何は先生に変わった会社なんて嫌だっていうことで、部長がオロナミンCドリンク持って、僕との
う
ちに来てね、部長が、よく買い上がってくれる部長がね、今度この製品やるからね、お前これやってくれと、大塚さんから頼まれてるって。だ僕はもうやらない。
うん、
そんな冗談じゃない、やらないって、
うんうん、
何起こってんですかって、もう需要は言えないけど、社長にね、手向かうわけにいかないからって。はいはい、原稿見たんですよ、これをも、うん、この持って、はいはい、だ元気はつらつ、オロナミン C ドリンクとまで書いてるんですよ、はいはい。そんな長い、その、うん、ね、元気じゃないのにね。うん、
元気ないのに。
結構ですって断ったら、うん、部長帰ったんですよ。うん、その次、専務が来て乗り込んできて、はい、優しい人で、そんなこと言わずに、はい、こんちゃん。やってくださいよ、うん、会社はもう社名をかけてやってんですからって、はいはい、いやもうお断りします、お帰りくださいって、はいはい、その次社長の弟の副社長が来たんですよ、うん、これがちょっとゴンターのおっさんでね、うん、おいくらって、はい、一社提供でお前を下にしてあったのに、うん、何たること言うんだって、
はいはい、
え、うん、俺は徳島の工場見に来いって、はい、これはど今どんどん作ってんだって、はい、それをお前のためにやってもらうのやらな い,、うん、やらないってどういうことだって言って、うんうん、次から息吸ってね、断ろうと思って、ヒューって息吸った途端に、横にいてたうちの家内がね、やらせていただきます。それ、俺見て奥さんの方が言う話が分かるって、トトトーンってやっちゃった。
でも、専務が来て、うん、副社が来て、うん、まあ、それだけ、でも、そこまで断ってたっていうのも、私は元気じゃないし、
悔しかった。
何が中古になっちゃうし、
何が中古になる、
うん、そういえば当時両方看板見たな、
うん、ありましたでしょ、
ありましたね、
両方ありました
ね、あの看板でもね、うん、その後にはね、うん、その社長、古社長が立ち回りの稽古やってる最中に、はい、で来てはね、うん、僕の懐にポッとポチ袋入れてね、はい、これはそのポスター代だから、うん、内緒に奥さんに内緒に言ってくれたんですよ、うんうん、今でも覚えてます、20万、
あ、そうですね、はい、あのスポンサーサイドの話ばっかちに、ね、あんまりなってもあれですから、はい、ちょっと別の話に切り替えさせていただきますけども、そうそうそう、どっちの話聞きましょうかね。ご本の中では、うん、あれですね、なんかこうお父様は、うん、あの素敵なお父様だったんだけど、うん、9歳くらいの時に、
ああ腸チブスで死んだんですよ、
お亡くなりになった、
気前のいい写真屋さんしてたんですよ、
で、そのあのコンさんを一緒に映画見に連れてってやるとか言いながら引きずり回して、うん、それで映画館には行かずに、
うん、この
お姉ちゃんのいる楽屋がに上がり込んで、
うん、
でそのお姉ちゃんに飯食いに行こうかとか言われて、コンさんは楽屋にほっとかれて、
う
ん、でほっとかれて、
そう、
それでそのほっとかれるうちに、
そう、
他の役者さんたちが女物の着物着せたり、
喜劇
の白い お城に塗られたりしてた、
だから幼稚園に、うん、幼稚園に入れられといて、うん、あの親父が迎えに来て、うん、肩車して新海地って言って、うん、まあ、浅草みたいなところ、うん、神戸のね、うん、そこ歩いて行って、うん、劇場の喜劇、うん、劇場の楽屋のほったらかして、うん、帰ってこないから、
はい、
でみんな遊んでくれんですよ、うん、その女優さんとか俳優さんがね、うん、
はい、
である時その真っ白けの衣装、うん、顔塗られてね、うん、でそのトト様の名はとか十郎兵衛とかね、うん、してカカ様の名はえて、うん、おると申しますで、この三つ、うん、この三つ二つだけ覚えらされて、はい、追い出されたんですよ、
はい、
あの京成のなんとか親の別れの一番悲しいところの、うん、そこで笑わすんですよ、
舞台に出たんですか、それで化粧されて、
うん、
その三つのセリフを与えられて、
そうなんですよ、で舞台でそのこんなことしてやると、はい、
うん、
おつると申しますって言ったらみんな泣くし笑うし、
うんうんうん、
でお菓子は飛んでくるし、うん、でいろんなものをもらうし、
うん、
で舞台が終わってからそれ全部自分のものになるんですよ、あれ舞台で、
う
ん、飛んでくるやつはね、
4歳ですか、うん、その最初の時は
でそれをいっぱいもらって帰ってくるんですよね、
はい、
だから母はどこ行ってたのって言ったら、スポーツランドの温泉に入ってたって、それ入り口で、親父に言われてね、そういうと言うでしょ、
はい。
で、頭濡れてんですよ。はい、タオルで玄関の水道の出してね、
うん、
それ頭
濡らして。
濡らして。で、温泉入っててよかったなぁ、言って、で、寝前連れて行って裸にして、うん、パジャマ着せようと思ったら、足の裏が真っ黒けなんですよ。
はいはいはい、
舞台走り回ってるから。
はいはい
うん、でそれで別れて、持ってるもんが おやつとかお菓子が出てくるから、
う
ん、でまた母と親父が喧嘩したりして、うん
はいはい、
でとんでもない家だったんだよ、うん、当時は、
あでも潤っててそれがでも、うん、大村崑さんの、
うん
まあ、あの舞台のどっか記憶というか、うん、29歳で子供天狗になっていく、
大元。
そう、まあ基礎というか、体の芯の中に笑いっていうものをもらったんでしょうね。
はい、
笑ったらお客さん喜ぶっていう。
はい、
で自分も嬉しいっていう。うん、だ学校でもいじめられるんですよ。
うん、
ええー、とこの子で体が弱いから、
うん、
養護学級って入ってるんですよ。
はい、
特別にね、うん。で、その自分、軍国職は伸びてきた時代だから、
うん、
日曜日のアクリルの月曜日っていうのは、全校生徒全部、あの校庭に並んで上半身裸になってね、
寒風摩擦、
そう寒風摩擦、
寒風摩擦、
貴様らたるんでるかって言ってね、伍長さんっていう人が先生がね、
はい、
でそれをストーブのある部屋で上で見てる人、裸もならずに、養護学級の子は
体悪いし、
悪いので、うん、また首を巻いて、でストーブの上に乗ってるお弁当食べて、でちょっとでも咳がしとる、ずっと電話かかって、お家から迎えの人が来て、抱っこしてもらったり、おんぶしてもらって帰ったりする、そういう弱い子だった、だから、いじめられるんですよ、いじめられるんですよ、下町の金持ちの子、弱かったらいじめられるんですよ、でいじめを何とか逃げるためどうしたらいいかって言ったら、その笑わすっていうことをやる、学校で、先生それよく分かってたから、ちょっと岡村君っていう本名だ、岡村君ちょっとここで面白いことやりなさいって言って先生いなくなったりして、そこで落語をやったりね、落語、ヒラリンっていう、平原氏か、ヒラリンかって有名な落語があるんですけど、それを親父が持ってたレコードで覚えたりしてね、そういうことして笑わすとみんなが乗ってくるんですよ。だからどっかのよその国のよその海の先生もおもろい子やいて、うち来てやれとか言って出稼ぎに回ったりしてさ、いろいろ学校の中で、
それはいじめを慣れない
防御さすために
防御の姿勢を取って、
そうするといじめるやつが
武器を一つ手に入れた、
仲間に入れてくれるんですよ、いじめるやつが仲間に、でいじめる方に入るわけですよ、
はあ、
でいじめる方でいじめてくるんですよ、周囲の人間を、そうすると我らので上のボスがそれをこう成敗に言ってくれるわけですよ、で喧嘩の方法も教えてくれたんですよ、だから学校では喧嘩強かったんですよ僕
そういう、まあ、厳しい中でも笑いを大事にしながら来て、それでもうお父さんは40歳でお亡くなりになっちゃうと、
そう41で死にました、
はい、今度そうすると、なんか義理のご兄弟のどっかに里子みたいな形になるんですか。
ああ親戚会がね、その消毒されたお家でね、長靴履いて、真っ白くの、もう出入り禁止の、外の人、友達も、近所の人もみんな逃げるんですよ、腸チビスの子だからって言って。
お父さん、チフスで亡くなったから、周りは当時、チフスだと家真っ白
に。とんでもない、今のコロナに頼むんですよ。
まあ、消毒で真っ白にされて。
温泉も。
はい、
お風呂屋も学校も、
はいはい、
全部その僕のお父さんのためにやれるから、みんな遊んでくれないんですよ。で新生会議はその埃だらけの中でやって、でむつじ、僕はむつじって言うんですけど、お前は本家に行けということで、親父は7人兄弟の末っ子だったんですよ、で一番上のおじさんのところや兄貴のうち、そこは本家で子供がないんですよ。
あ、なるほど。
そこで入って、大きな仏さんの前に座らされて、今日から、おばさんがね、だからあんたは私をお母さんと言いなさいって言って、お母さんちゃう、おばちゃんや、って、バシーって殴られて、何をかって。
なかなか、でも、お母さんって言わなかったんですよ、
ね。ずっと言わなかった。で、子供を結婚してから、子供ができたら、おばあちゃんと言われるんですよ。
はい、
おばちゃんおばあちゃんばっかりいて殴られてたけど、赤ちゃんができたら今度赤ちゃん抱いたらおばあちゃんいたらもう怒られなくなったんですよ、
でそのバチーンって殴られたのがある時原稿でそれが耳に当たったんですか、
で気絶して、医者に行ったら何やったんだって言って、私が殴りましたって言って言ったら、それはそういう暴力したらいけないよ、でも鼓膜破けちゃってるじゃんねって、えらいことな鼓膜破けてしまってるって、なんせ厳しいんですよ、台所でこう包丁を持ってて、で手のひら広げてちょっとね、ここの手首のところを買ったら、包丁置いて「むつじ見ろ!」って、私がここにプッて引いたら何が出るっていうか、何が出るって血が出るよ言ったら、血なんか出ませんって、こっから感謝が出ますって、
感謝
しなさいって、
あ
んた学校行ってんのは誰のおかげやって、戦争に戦ってる兵隊さんのおかげやと、学校行ってんのは誰のおかげやって、先生を教えてもらう先生のおかげやと、 みんな自分のおかげって絶対言わないんですよ。はいはいはい、でおかげおかげって言うんですか、うん、だからここ切ったら感謝が出るっていうことを言う、うん、僕その自分に感謝を打ち込まれちゃったんですよ。だから何か言うと、あ、感謝感謝感謝、 ありがとうございますっていうことを言えっていうことを教わったんですよ。
じゃあもう、うん、口答えとか、うん、もうそういうことは一切できない。
できないできない。
厳しかったんですね。
だから学校で走っててもね、手でメガホンにしてね、むつじ頑張れ一等賞って、負けたらうち入れんぞって本当に入れてくれないんですよ
一等賞取ったんですか。
取らなかったら、だから必ず一等賞取るよ
それも大変でしたね、子供時代も、
う
ん、
そう。いやでもそういうことが、だからもう、 こうデビューした頃には、うん、まあ、失礼な言い方ですけど、うん、肺も弱、うん、一つなくて、で目もダメで、うん、耳も片っぽダメで、うん、それでトンマ天狗で
そう、
そすごい
な。申し訳ないね本当に。
それで今90歳でこんなにお元気、うん、もっとすごいですね。
それはね、やっぱり筋肉を鍛えたっていうことが良かったのかなっていう、はいはい、今振り返ってみたら、本書きながら自分で思ったんですよ、うん、
はい、
自分のいいこと書いて、うん、大竹さんが最初言うみたいに、はい、こんなフォローばっかり吹いて何してんだって言われたような本に書かないかんと、うん、だから本も大きくして、はい、イラストも入れて写真も入れたり、
はい、入ってます。
あの皆さんぜひですね、うん、じゃあ、あの小村昆さんが、うん、じゃあどんなトレーニングしたのかなとかね、うん、85歳から90歳までの間にどれだけこう、あの、うん、まあ、若返ってお元気になったのかというのが、はい、たっぷり書いてありますので、こんちゃん90歳、今が一番健康です、はい。ぜひお読みください。青春出版社から税込み1540円で発売中です。はい、とても楽しかったです。今日のゲストは、大村昆さんでした。ありがとうございます。
本当にありがとうございました。
いや、何をおっしゃいます
か。また読んでください。
はい、ぜひ。
はい。はい、大きなありがとうございました。はい、
筋肉が歩いてるようです。
そう、筋肉、見たい人見せますか、言っても。
At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.